大竹のもっと言いたい放題火曜日はフリーライター武田砂鉄さんです。今日は三大臣ドミノ辞職残された問題点その他ということですね。
はい、まあ今確かにこうドミノ辞任というふうに言われてますけど、
はい、
まあそれぞれのドミノはまあ実は倒れたわけじゃなく議員であり続けてるっていうこともあるわけですね、うん、
はい、
でその人が何で問題視されたのかっていう部分が、うん、実は残っているなというふうに思うんですが、
はい、
まあ、10月24日に山際さん辞めて11月11日に葉梨さんが辞めて、うん、11月20日に寺田さんが辞めたと、
はい、
で、まあ、内閣改造するんじゃないかっていう議論が出てきたり、うん、まあ、総務大臣の後任の、まあ、麻生派の松本武明さんという方はですね、うん、まあ、早速政治資金規正法違反ではないかという疑惑が出ていて、
うん、
あの政治資金パーティーで、まあ、収容人数を超える範囲のまあ、パーティー OK を売っていたんじゃないかということが出てきて、まあ、これはどうなるか分かりませんけど、まあ、あの先ほど その旧統一教会の議論などもこう交えるとすると、まあ、まずこの10月末に辞めた山際大臣ってあのなんで辞めたかっていうと、うん、あのこの人はなぜ辞めたかって覚えてる方あんまりいないと思うんですが、
うん、
政権に迷惑かけるからって言って辞めたんですよね。
そう言ってましたね。
で自分は結構すぐにこう書類とか捨てちゃうタイプなんで、
うん、
今回迷惑かかっちゃいましたということを言っていて、うん、で彼自身はあの旧統一教会となんか深い関係があったわけではないので、
うん、
これまでずっと説明できなかったというふうに言ってたので、
うん、
まあ、深い付き合いがあったから辞めたのか嘘をつきまくってたから辞めたのかっていうのが実は曖昧なまま辞めてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
で国葬が実施される前後に、うん、旧統一教会と政治家のつながりでとりわけ注目されてたのがその山際さんと、
うん、
そして細田衆議院議長と、
うん、
そして、まあ、亡くなられたけれども安倍元首相のつながりだったわけですが、
うん、
なので、まあ、これ全体像が実は一つも明らかになっているとは言い難い状況にあって、
うん、
さっき、まあ、ニュースの、ね、コーナーで、
うん、
まあ、その質問権の話であるとか、
うん、
まあ、救済法案がどうなるのかっていう議論も出てきていて、
うん、
まあ、それこそ救済法案の方は、
うん、
まあ、被害者教会の被害者救済の弁護士の方たちはこれもほとんど役に立たないというような言い方をしていると、
うん
は
い、でこの政府案だと法人への寄付っていうのを規制の対象にしてるけれども、
うん、
これ法人格がない団体とか、
うん、
団体の幹部個人とかに、
うん、
寄付をしていたってこともあるわけだからそれは対象に加えなくちゃいけないってことも言っているし、
うん、
あるいはその今回の案だと不安を煽るなどして個人を困惑させるってことを禁じてるけれども、
うん、
まあ、いわゆるマインドコントロール下にある、
うん、
まあ、困惑させないで行われる献金っていうのもたくさんあるから、
うん、
まあ、そういう正常な判断できない状況に、うん、ある場合っていうのも対象にすべきだっていうような議論も出てるんですけど、だから今その救済法そして質問権、
うん、
で、まあ、2世信者の問題そこからまあ養子縁組の問題っていうのが次々と明らかになってますけど、
うん、
だからそれはある種こう岸田政権はこう成果のようにねあのこれは大きく大きなことをやったんだっていうふうにしたいわけですけれども、
うん、
それと同時に、まあ、さっき挙げたこの政治家個人の問題っていうのも実はクリアにしなくちゃいけないっていうかそれがないと本当は始まらないと思うんですけれども、
うん、
どうもその議論をずらそうとしているなと。で、
はい、
昨日その自民党の政調会長の萩生田さんが、
うん、
こうやって3人もあの大臣が辞めるってことが続いたから、
うんうんうん、
これはもう信頼回復に全力を挙げるべきだと思いますというふうに言って、
うんうん、
もうみんなでせーのでお前が言うかっていうことを、
うんうん、
ツッコミを持ったわけですけど、でも、はい、なぜ彼がそういうことを言ったかってそれは真意は分かりませんけど、
うんうん、
なんかもう言っても大丈夫なんじゃないかなっていうような、うんうんうん、こう空気感を察知してるんだとしたらそれはすごく問題だなというふうに思うんです、
うん
うん、つまり自分がもう苦言を呈す側に回ってもいいというふうに思ってるんじゃないかなと、うんうん、
なるほど。
で、まあ、葉梨さん辞めた時にはですね、うん、一番問題になった発言ってのはあの死刑の判子をした時だけトップニュースになるような、
うんうん、
仕事なんだということを言ってましたけど、あの時にも実は葉梨さんがその喋っていた全文自分で読み上げてましたが、
うん、
あの今回はなぜか旧統一教会の問題に抱きつかれてしまったっていうような言い方をして、
うん
うん、まあ、これ何が今まで問題になってたかといったら、その特定の政党政治家が団体に対してお墨付きを与えるっていうことで被害者を増やしてたんじゃないかってことをここ数ヶ月散々議論してたんだけれども、実は彼らは、まあ、彼は少なくとも彼はまあ、あたかも自分たちがこう被害者であるかのような言い分をしていた、
うん、
で、
うん、
彼のその、 あの演説の中に、
うん、
この外務省とか法務省ってのはお金と票に縁がないんだと、
うん、
で法務大臣になってもお金は集まらない、
うん、
で票も入らないというふうに言ってて、これはまあ逆に言うと、
うん、
他のなんだ省庁で要職につけば、
うん、
お金が集まって、
うん、
あの票が入るようになるのかいっていうことも 示唆してるわけですよね。だからこの話さんの発言っていうのは、うん、まあ、この現状の政治体制の問題点ってことを、うん、まあ、ある種明らかにしてるわけですけど、うん、まあ、話さんはあの死刑のいわゆる死刑の犯行発言で辞めたということになってるけれども、うんうん、他にも問題発言っていうのはたくさんしているわけですよね。で、まあ、寺田さんがこの間、うん、つい先日辞めたわけですけれども、うん、まあ、なぜ辞めたかといったらもう政治と金の問題が山積していると、
うん、
後援会が会計責任者を亡くなった方の名前のまま政治資金、うん、あの政治資金収支報告書を提出したり、
うん、
まあ、代表として記載されていた男性がインタビューされたら、うん、いや代表になったことはないよなんてことを言っていたりだとか、うん、まあ、本当にたくさんの、うん、まあ、ポスター貼りをの報酬を払っていて、うん、まあ、運動員の買収に当たるという報道があったりだとか、うん、政治団体などが妻に、うん、事務所の賃料を支払っていたというような報道もあると、うん、で、あの僕なんかこうフリーランスやってると超細かくあれこれ保存しておくように言われるわけですよね、はい、もう、
うん、
どこどこで打ち合わせしたとかなんとかっていう、うん、あの交通費とかもね、
うん、
でなんでこの政治家はあの、うん、許されるのかと。で、
うん、
寺田さんはこれ辞めたわけですけれども、うん、あの大臣辞めただけで別に議員はやっているし、
うん、
あの辞めたということだけではなくてこれ法律に抵触しているのかっていうのはやっぱり徹底的に調べられなくちゃいけないんですよね。でこの問題について岸田さんは政治家たるものを絶えずこうした問題には襟を正して、うん、自分の周辺をしっかり点検しながら国民の信頼に応えていかなくちゃいけないと、
うん、
で私自身はもちろん、うん、そうした姿勢を大事にしながら職務に努めていくということを言ってるんですけれども、うんうん、いやそうじゃなくてもうこの目の前にあるこの彼の問題ただ辞めさせてるっていうだけでいいのかっていうことに対して、うんうん、あの岸田さんはあまり言及がないんですよね、
うん
うん、
しかも総務大臣だからね。
そうなんですよね。
総務省だからね。
そういう人が、うん、まあ、公職選挙法どうだとか、う
ん、はい、
それこそ今であれば、うん、マイナンバーカードよろしくお願いしますなんてことを言ってるわけですよね、
うんうん、
でプラス今秋葉復興大臣にもですね、
ま
あ、親族に政治資金を還流させてるっていう疑惑が出ていると。だから本当にその確かにドミノ辞任ではあるんだけど、そのあの大臣は辞めたけれどもその議員であり続けているし、なんでこの人がそもそも問題視されたんだっけっていうことを考えてみると、まあ、山際さん、葉梨さん、そして寺田さん、それぞれ実はあの問題が残ったままなんですよね。だからこれから内閣改造をもししたとしても、
うん、
当然そこでまた旧統一教会とのつながりがどうなのかっていうことが出てくるだろうし、
うん、
これだけお金にだらしない人たちがいっぱいいるのであれば、
うん、
またお金の問題も出てくるだろうと。でそれと当然出てきたら追及しなくちゃいけないわけですけど、
うん、
そうすると結局何が起きるかっていうと、
うん、
これ我々のこの生活が、うん、疲弊してくるわけですよね。あの対処すべきところが対処できなかったり、
うん、
まあ、その国会での議論が、まあ、そういったことばっかりになる。それはもちろん当然やるべきなんですけど、
うんうん、
まあ、そういう該当する人物しかそういうところに登場してこないってことになるのは本当に大きな問題だし、
うんうん、
まあ、今回 その新しく入った松本さんがね、その麻生派だっていうんで、
うん、
まあ、その派閥内争いで、まあ、麻生さんたちにちょっと顔をこうね、
うん、
ちょっと配慮したんじゃないかなんていう方もされてますけど、
うん、
まあ、そんな派閥の論理なんて本来的にはこう我々の生活にはまあ直接的に関係ないわけなんで、
うん、
あのな、そもそもなんでこの人が問題になって辞めたのかっていうところを一度洗い直さないと、
うん、
またなんかずっと同じことが続くっていうことになるわけですよね、
うんうん、まあでもそれは与党内でいろんな調整はあるだろうけど、
うん、
まあ、岸田さんが内閣こんな問題が起こって改造したとしても、
うん、
ね、問題は残ったまんまで、
うん、
まあ、このまんま それでなんかある種の内閣改造が任期挽回みたいな形にはあまりならないと思う、
うん、ならないし、
うん、
そのメンツも用意できるのかってことですよね。みんな
もういない、
なかなかもうこの間の改造でさえそうだったんだからってなるとね、うんうん、
それもある程度調べに調べてこの人大丈夫ですっていう人をしたわけでしょ、うん、
それでまた出てくるってことがあったわけだからね、
うん、あ、どうしようもないところもあるんだな、これでも、うん、
毎度素朴な疑問だけど、うん、国会議員やってたら大臣やりたいなとか思うんだろうからさ、
うん、
その時に出てきたらこれ困るよなってことなんてするんだろうね。
ねえ全員タートルネックで仕事してもらいましょう。
聞きになれないと思うんだろうね。
はい、
こんな以上大竹のもっと言いたい放題でした。明日水曜日は伊藤麻子さんです。佐哲さんは2時の時報までご一緒します、
はい。